このドラマはフィクションです。俺たちの計画中編。脚本森塚和真、演出鈴木美穂、久保田茜。
俺たちの計画、誰にも言えない秘密の計画、たけし。昨日の夕方、ペットショップの親父に怒鳴られた関谷というやつを探していた。日野が言うには D 組という話だったが、教室には見当たらない。出直そうか考えていた時、廊下を歩いてくる関谷を見つけた。間違いない、昨日のやつだ。関谷は細い黒縁の眼鏡をかけて、いかにも秀才という言葉が似合うようなやつだった。青白い顔つきをしているが、目つきは冷徹で、まるで他人を寄せつけない感じがする。本当に同い年なのだろうか。よう、声をかけてみた。関谷は冷たい目を俺に向けたが、すぐに興味ないといった様子で俺を無視して通り過ぎようとした。おい、お前猫科か？自分で走っておいて意味がわからない。関谷は露骨にバカにしたような顔をしてまた俺を見た。
僕に何か用か？
猫科の神経質なタイプのようだ。あ、俺さ、F 組の菅って言うんだけどさ、昨日の夜にお前のこと見かけてさ。
だから何？
ちょっと聞きたいことがあってさ。
僕は話すことはない。
ちょっと待てって。お前昨日、若松町のペットショップにいただろ？関谷の眉がピクッと動いた。そして、ふーっと息を吐いた。
手短にしてくれ。授業が始まる。
怒鳴られてたろ？
僕は真っ当な講義をしただけだ。本当に見てたんだな。
俺もちょうどあの店に用があってさ。
あんな店であんな健康ではない動物を飼うのか？僕はね、あそこのせいで成績が悪くなりそうだよ。いや、実際に悪くなったんだ。よりにもよって予備校の途中にあんな悪臭を流すなんて。近いうちに僕がぶっ潰してやるんだ。
こいつと組んでみたら、もしかするともしかするかもしれない。頭の隅にあるペットショップ開放計画、自分一人では不可能でもこいつとならやれるかもしれない。おまけにこいつは学年トップという、完全犯罪が可能じゃないのか。そんな風に思えてきた。
話はそれだけか。じゃ
あ、と言ってさっさと教室に入っていった。俺もその後を追って D 組の中に入る。関谷はもう参考書を開いてノートを取ってる。
何の用だ？
参考書から顔を上げることなく聞いてくる。お前さ、あのペットショップなくしてしまいたいだろ？
どういうことだ？
さっきぶっ潰してやるんだって言ってただろ？俺も同じなんだよ。俺もあのペットショップをなくしてしまいたいって思ってんだ。昨日の夜あそこにいたのも偵察のためだったんだよ。だから俺と組まないか？
そんな時間ないね。
そんなのんきなこと言ってていいのか？あそこのせいでお前の成績が落ちてるなら、早めにやらないと取り返しがつかなくなるぞ。こういうのはどうだ？お前が計画して俺が実行する。ささっとやってしまえば問題ないだろ？な、どうだ？
手っ取り早くやってしまえばいいんだな。
関谷の唇がめくり上がり、白い歯が見えた。とにかく放課後でも作戦会議しようぜ。
わかった。
俺が教室を出るのと入れ違いで先生が入ってきた。急いで誰もいない廊下を走り、自分の教室へ戻った。途中で日野が近所に住んでることを思い出した。あいつの口元、殴られた跡があった。あいつを見ていると、あのペットショップの犬たちの顔と重なる。俺は全力疾走していた。
僕たちの計画、誰にも言えない秘密の計画、ユウ。
聞きたいことがあるんだけど。
午前の授業が終わると、菅君がいきなり僕の机にやってきて言った。何？
お前んち、あのペットショップの近所なんだろ？
そうだけど。
詳しく聞かせてくんないかな？
そんなに詳しくは知らないよ。
近所なんだろ？なんか知ってるだろ？
あそこ臭いから、あんまり近寄りたくないんだ。
そうか。近所だから逆に行かないのか。
でも昔はよく行ってたよ。今みたいに不衛生じゃなかったし、あそこの店長が変わってから変になっちゃったんだよ。
なんで変わったんだよ。
死んじゃったんだ。なんでかは知らないけど、それで親戚とかいう今の人が来て、それから今みたいに。
どのくらい前から？
5、6年前くらいかな。
なるほどね。
菅くんは昨日の夜と同じく何かを考えていた。一部のグループが僕と菅くんが話しているのを見て変な顔をしている。菅くん、僕と話なんかしていいの？菅くんは顔を上げて周りを見渡す。さっきのグループと目が合って、向こうは目をそらしていた。
関係ないね。
そう。僕はうつむき加減に彼をまじまじと見ていた。
あのさ、お前放課後予定ある？
ないけど。
じゃあ放課後にまたな。作戦があるんだ。
作戦？それが僕たちの計画だった。ペットショップ開放計画。
僕たちの計画、誰にも言えない秘密の計画、かける菅の持ってきた計画はどうしようもないものだった。まったく、どうしてもう少し頭を使えないのだろうか。結局僕が考え直さなければならないようだ。これでは犯罪者になってしまう。それに、なぜかもう一人人間が増えていた。聞いてないぞ。人が増えればそれだけリスクも高まるということを知らないのか？まったく、呆れて物も言えないとはこのことだ。だけど早期にこの問題を解決しなければ、僕の人生設計は狂ってしまう。早く、一日でも早く潰さなければ。親父を眠らせて、静かにケースを破壊し、何事もなかったかのように店を出る。お話にならないね。小学生の作文じゃあるまいし、もう少し頭を使うことはできないのか？想像力を使ったとは思えないな。
そんなにか？
そんなにか？バカか君は。計画は練り直しだ。僕が考える。余計な手間をかけさせてくれるよ。まったく何が考えてくるだ。それともう一つ。なんで人が増えているんだ？
日野だよ。こいつんちがあの店の近所なんだ。だから何かと都合がいいかと思ってさ。
日野なのは知っている。僕が言いたいのは、どうして軽々と人を増やすんだと言いたいんだ。
まあまあ、そう言わずに。もうこれ以上増やさない。約束する。
信じられるか。
菅くん、僕やっぱりいない方が。
日野優、きちんと顔を見たのはどれぐらいぶりだろう。低学年の頃はよく遊んでいた。将来を考えるようになってからはなんとなく距離ができて、遊ぶことも話をすることもなくなった。
いいからいろって。
そうだ、もう知られてしまったからには後戻りできないと思え。これはとても重要なことなんだ。遊び気分でやっているわけじゃないんだ。
いいのかな。
ああ、いいって。
まず僕が知りたいのは、あそこの従業員は何人いるのか。店と住居は一緒なのか。まあこれは僕が見たところ同じだと考えていいと思う。店の奥に汚れた台所が見えていた。店の作り、入り口と生活の玄関は同じなのか、それとも勝手口が存在するのか。そしてセキュリティだ。どこかのセキュリティ会社に委託しているのかどうか。これが関係してくると厄介だな。
ああ。
菅は生返事をした。やっぱりこいつはバカだな。
関谷君、なんか話するの久しぶりだね。
ああ。こいつは昔からあまり変わっていない気がする。相変わらずお人よしのような顔をして、これから自分が何をしようとしているのか分かってないんじゃないのか？とにかく、これから下見だ。僕は自分の目で見ないと気が済まないんだ。 日野、君の家に行ってもいいだろ。
え、
それから今後この話題は学校では絶対に言わないことだ。特に菅、君が一番危険だ。誰にでもベラベラ言いふらしそうだからな。いいか、絶対だぞ。君はペットを助けたいのかもしれないけど、その口の軽さが命取りになると思ってくれ。
言わねえよ。
日野も分かったな。
うん。
そして僕たちは店の下見を始めた。が、僕は昨日の一件があるため顔が割れているのを恐れて、菅と日野の二人で中を覗きに行かせた。あの二人に任せるのは非常に不安だった。僕は周りの住人から不審がられないように遠くから二人を待った。学生が一人単語帳をめくっていることなんて大して怪しいことではない。むしろ当然とも言えるあり方だろう。二人には学ランを脱がせて行かせた。学校が特定されてしまうからだ。こういうところから気をつけていかなければ完全犯罪は成し得ない。とにかく二人の報告を待つことにしよう。早く、早く終わらせてやるんだ。ここを襲撃して僕の平和を取り戻すんだ。
僕たちの計画、誰にも言えない秘密の計画、ユウ。僕はあの殴られ、いじめに遭い始めた日以来、感じたことのない充実した時間を過ごしている。本当に今日一日の出来事なのだろうか。誰かと秘密を共有することが、こんなにも一体感があるものだなんて思わなかった。むずむずとくすぐったいようなこの感覚が心地よかった。店のおじさんは奥の方でいらっしゃいませと言っただけで出てこなかった。これには心から助かった。それでも電気のコンセント、照明のスイッチ、ブレーカーの場所、シャッターは電気か手動かなどなど、一つ一つ確認していくのには骨が折れる作業だった。しかもおじさんに変に思われないように時間をかけずに、なんてなんかのスパイ映画のようにできるわけがない。僕たちにはとてもハードルの高い仕事だった。菅君は険しい顔をしたまま動物たちに小さな声で何か話しかけている。僕はレジの周辺で鍵の束を発見した。菅君に言おうかと口を開きかけたその時に、奥でおじさんがドスドスと近づいてくる音が聞こえてきた。僕と菅君は目を合わせて、そのままネズミのように素早く外に飛び出た。遠くに関谷君の姿を確認して、僕たちはそのまま走り続けた。
で、どうだった？
ああ、従業員はあの親父だけみたいだ。
待て、声がでかい。外から聞いてる奴がいるかもしれない。
菅君は悪いと言って、窓から外を確認してから囁くような声で話し始めた。
裏側に勝手口があった。店が終わった後はそこから出入りしてるんじゃないかな。夜にもう一度確認しないとな。
夜も？思わず声が大きくなってしまう。
バカ野郎！
頭を叩かれてしまった。
そうだ。夜の状態も見ておかなければいけない。どういう生活をしているとか何時に寝るかとかわからないとな。これから数日間のデータが必要だ。
うん、数日。
先に言っておくが、作戦の決行は平日の夜だ。早ければ来週の月曜日か火曜日にしたいと思っている。理由は、まず週末は近隣住人の行動が変わってしまうということだ。それと、あまり当てにはならないが天気が崩れるそうだ。できれば天気が悪い方が外を出歩く人も少なくなるという見解からだ。雨の降りが強ければ強いほど僕らには助かる。証拠になりそうなものも流してくれるからな。
証拠になりそうなものってなんだ？
毛髪とか、服から落ちる糸くずとかだな。僕たちの足跡もなくしてくれるだろう。当日、あの親父を睡眠薬で眠らせた店に侵入する。睡眠薬はガス状のものを僕が用意する。それから侵入経路だが、勝手口からにする。もしくは窓ガラスを割ってそこからの侵入だな。菅、 後で見に行くときに確認しておいてくれ。
ああ、かなり手の込んだ感じなんだな。
そうでもないだろう。向こうのセキュリティがどれだけのものかわからないが、セキュリティ会社に委託してるってわけでもなさそうだし、ハイレベルなものを用意してそうでもない。もう一度確認する必要があるが、まあポイントは睡眠薬の投入と僕たちの侵入、この2点と言っていい。侵入してしまえばあとはこっちのものだ。当日の服装もいつものものとは違うものを用意してくれ。色は黒がいい。もうすぐだ。すぐに潰してやる。
なあ、潰すって言うけどよ、ペットショップとして経営できないようにって意味だよな。
跡形もなくなくすって意味だけれど。
跡形もなくって無理だろそれは。
どうして無理なんだ。
時間がないだろ。
時間をかけずにやれる方法はあるだろ。
なんだよ。
少しは自分で考えたらどうなんだ。
何？
ちょっと二人とも。僕は須賀君を止める。
お前まさか火か？そうなのか。
関谷君は窓の外を眺めながら返事をしない。鉛筆のような指でリズムを取りながら何かを考えているみたいだ。
そこまでやるか普通。
関谷君が色白の顔をゆっくりとこちらに戻しながら聞いてきた。
普通？普通ってなんだ？これのどこが普通なんだ？菅、お前の普通は世間の標準的だとどうして言い切れるんだ？おかしいのはお前じゃないのか？
道徳的にって意味だろ？
道徳的だ？お前がやろうとしていることのどこが道徳的なのか教えてほしいものだな。ペットショップ襲撃計画。この名前だけでも反社会的だな。家宅侵入、器物損壊、ペットの解放か？家に持ち帰れば誘拐か窃盗だろうな。どうだ？自分が犯罪に手を染める自覚も覚悟もないくせによくやろうなんて言えたもんだな。しかも日野を巻き添えにしてた。どうだ？満足か？でも言っておくがな。今日お前が僕のところに来なかったとしても僕はやる気だったぞ。この先お前らができないと言い出しても僕は一人でもやってみせるさ。何しろ僕の人生がかかってるんだからな。完璧にやってみせるさ。完全犯罪だ。他の連中には無理でも僕には可能だよ。
須賀君、だいぶ暗くなったよ。夜の偵察に行こうよ。僕の目には彼が異常に映った。早くその場から離れたくてそう言った。
僕は予備校に行く。
家を出てそのまま別れることになった。そして再び夜の店を須賀君と見に行った。
日野、今お前のお袋さん仕事なのか？
そうだよ。
何時頃まで？
日によってバラバラだけど大体は夜中だよ。
親父さんはいつも何時頃帰ってくる？
パパはいないよ。僕とママだけだよ。
いないのか。そうか、悪い。
なぜか須賀君が謝った。別に気にしてないよ。生まれた時からいないんだから会いたいとは思わないよ。僕の家族はママだけ。それだけでいいんだ。
そうか。
卒業したら就職するんだ。今までママに苦労かけた分、今度は僕が、ね。いつも飲み屋で働いてるからさ、早く楽をさせたいんだよ。
そうか。
僕はこういう風に話を聞いてくれる友達が欲しかった。進学してこういう時間が流れることを期待していた。今、やっと。店のおじさんは閉店の時間よりも30分も早く、あのけたたましいシャッターを閉めて奥の部屋に明かりがついた。僕らはじっとしゃがみ込んで、向かいの道路からしばらく観察した。須賀君は、あそこの命を助けたいと言っていた。僕は、少しでも力になりたいと思った。来週僕たちは、ここを襲撃する。
リーディングドラマ俺たちの計画中編、脚本森塚一馬、
脚色宗川恵、演出鈴木美穂、久保田あかね、出演たけし、中島恵美、かける酒井京子、ゆう宗川恵でお送りしました。次回もお楽しみに。